時刻は10時30分もありました。さて今日は9月1日防災の日ということで、オープニングでもちょっとねお話しましたが、防災に関するねこの時間話題を紹介しようと思います。スタジオには日比崎地区社会福祉協議会防災理事で防災士でもある荒川京子さん、そして広島県柔道整復師会会員の山本大江さんにお越しいただいております。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。
ではまずですね、この日比崎、地区社協が今年2月に、日比崎町内会の役員をまあ対象ということで防災研修会を開催されたということなんですけども、この柔道整復師を招いてのこの防災研修会というのが、あって、これが実は広島県内でも初めてだったということで、今日はねちょっといろいろその件についてお伺いと思いますので、まずは荒川さんから、これはまたどうしてこういうことをやろうということになったんでしょう。
はい、我が日比崎地区社協内には11町内会あります、はい、それで、もちろん尾道市国を挙げて、はい、自主防災組織っていうのを各町内会であるとか、区で、組織をしましょうと、いざという時には、それこそ自助共助のところが もちろん 大切になりますので、それでうちの日比崎地区社協11町内会、多分尾道市では初なんですが、はい、全町内会が自主防災組織を立ち上げております。
あ、その町内の中での、
はい、組織を、
はい、
多分尾道市の自主防災組織率っていうのは非常に、低いというか100全然いってないですよ。60何パーセントが昨年令和6年の3月の報告では 65% ぐらいで、もちろん大変な地域は 100% どこもやってますけど、はい、なかなか危機意識っていうのが尾道いいところで、皆さんそこまで行ってないのかもしれませんけど
災害が少ないということですね。そう、
だけど豪雨災害もありましたし、死亡もね、ありましたので、それで防災訓練っていうのを各町内会とか、区長会とかで、実施を毎年されてると思います、はい、で大抵のところが年に1回されてるんですが、うちも、年に1回の防災訓練はやっております。プラス、先ほど申しましたように、いざという時には、じゃあ家が倒壊したとか、家具が倒れてきたとか、そういう時にじゃあ119とか110を回しても、ほぼ 100% 無理ですよね。誰も助けに来てくれない状況が、南海トラフの時に尾道市、被害想定6強ですから、地震想定がね、でそういう時に、やっぱり地域の人とかご家族とか近いところに逃げるにしても、手とか足が折れたりとか、捻挫したりとか、切り傷とか、いろんなことが起きると思うんです、そういうことでご縁のありました山本接骨院の先生に、こういうお話をして、防災非常にお話ししてくださる方なんで、じゃあっていうことで、これ広島県でも初だったと思うし、尾道市もちろん初めてですけど、皆さんをお呼びしたかったんですけど、時間的な問題と、うちは日比崎公民館大きくありませんので、11町内会の各町内会、3名から4名の役員さんにまず集っていただいて、実際に自宅にであるものを使って応急処置の仕方を教えていただこうと思って、2月に実施をいたしました、
ということで、山本さんが実際にね、その研修会をされたということですけども、山本さんもこの日比崎町の中にお住まいということで。
そうです、
はい、
日比崎小学校の正門のお向かいが自宅兼接骨院になるので、そちらで、
いいですね、こういう方町内にいらっしゃるというのは心強いわけですけども、災害に対してこうですね、いろんな備蓄するものとか、対策いろいろあるんですけども、実際私たち個人がこう必要な対策ってどういうものなんでしょうかね。
そうですね、
はい、
災害時は医療資源が足りないっていう状態が考えられているので、医療機関は通常診療が行わない場合が多いです。
あ、そうなった時は、大きな災害が起きた時は、
はいはい、そのような状況の中で、はい、避難中に家族が怪我をしてしまったら、うん、もう先ほど荒川さんが言われた自助、はい、共助で対応するしかありません、
うんうん、
そこで災害を乗り越えるためには人、うん、物、知恵が必要だと私は考えています、
はい、
人は人とのつながり、助け合い、共助ですね、
はいはい、
家族、友人、近隣住民、地域社会とのつながりを大切にして決して孤立しないこと、
はい、
これは普段から家族と仲良く団らんをするってことが大事だと思ってます、
はい、
また友人と信頼関係を築いてほしい、
うん、
で地域社会の活動には積極的に参加すると、うんはい、これが人につながります、
はい、
物は水、食料などを備えること、うん、トイレなどの環境を整える、
はい、
これらがいわゆる自助になりますね、はい、知恵は防災・減災に関する知識を活用できる技術を備えることです、
はい、
これが自助・共助ともに一緒になっています、
はい、
私が活動している講習会では、うんうん、知恵の一つとして応急手当、うんはい、特に怪我をした時の固定法を一緒に学ぶことにしています、
うんうんはい、そうですね、そういう、まあ、家族間とかあとはその近所の同士のつながりというのは、まあ、自分で日常でこうできることですけども、この知恵っていうのはなかなかやっぱり知らないと、人から教えてもらわないとなかなかできないことではありますよね。それでまあ今年、2月にまあ講習を開催されたということでしたけども、どういった内容の講習会だったんでしょうか。
はい、講習会の内容は大きく2つの柱でできておりまして、
はい
うんはい、1つは家で備えてあるものを活用しての応急手当、
はい、
これで実技を学びます、
はい、
例えば、うん、食品ラップ、段ボール、こういったものを活用し、グループに分かれて、
はい、
幹部を安静に保つ方固定法を行います、
はあ、これは例えば骨折したりとか捻挫したりとかっていう時、
その通りです、はい、一般の家庭では包帯や固定に使うキャスト材というものは、はい
う
ん、ほとんどないと思います。
そうじゃないですね
ですので、はい、家にあるもの、手元にあるものを活用する技術、これが知恵ですね、
はい、
こういった活用する技術が必要だと考えておりますので、う
んはい、
家で備えてあるものを活用する応急手当、固定法を一緒に学びましょうと、うん、これが一つ、
はい、
二つ目はエコノミークラス症候群と災害関連死について学びます、
はい、
日常生活動作が難しい状態、これは怪我をした時のところですね、
はいはいはい、
体の機能が低下し、うん、エコノミークラス症候群や持病が悪化、そして感染症へと災害関連死へとつながる可能性が上がっていくんです、
はい、
ですので、
うん、
日常生活動作が難しい状態をとにかく早く動きやすい状態、動ける状態に持っていく、はい、そのために初期処置を学ぼうと、
うん、
これが災害関連死を防ぐために必要な知恵となり、うんはい、これを一緒に学ぼう、この2点ですね、
はい、
でこの約2時間の講習で、
はい、
スライドを使っての座学、うん、その後グループに分かれての実技を行い、うん、その後質疑応答を行いました、
はい、
参加された方々はみんな熱心で、もう私たちが逆に圧倒されるぐらい、
ああそうです
か、はい、非常にありがたいと感じました、うん
まあね、なかなかわからないですね。確かにそういった、ね、包帯の代わりにそういうラップを使うとかっていうのも、まあ言われればあそうかなと思うけど、でもどうするのみたいなとこもありますし、実際にそうやってやってみるっていうのは非常にね、ためになりますね、
はい、知識を実践して知恵に変えるっていうことが大切だと思います、
はい、今後こういった講習をされる予定っていうのはあるんでしょうか。
はい
はい、
直近では9月の28日、うん、日曜日、はい、8時半から尾道市平原台内の町内会ですね、
はい、
自主防災会主催の避難訓練において講習を行います、
はい、
私を含めて4人の柔道整復師が講師として参加し、
はい、
町内の皆様と共に学び合います、はい、約80人の町内の方が来られるというお話を聞いてますので、
はい、
私もドキドキしています
。そうです。
また、はい、来年の1月18日これ予定なんですけど、広島県柔道整復師会では災害に備え、はい、我々の技術力の向上と訓練を兼ね合わせて、はい、広島市の柔道整復師会館にて講習会を行う予定とします。
そうですか、ね、まあ、こうして、まあ、日々崎、ね、町内会の場合は町内にこういった柔道整復師の方がいらっしゃるっていうので、そういう講習会もやりやすいんですけども、そうじゃない、そう、例えば地区の方ですね、尾道市内とかで、あ、うちでもやってほしいなみたいなこう希望もねあると思うんですけど、そういった場合は対応していただけるんですか？
そうですね、はい、もし依頼がありましたら、はい、潮見町、私の山本接骨院、
はい、
あと尾道市にある新浜2丁目の青空鍼灸整骨院、
はい、
この2院にまず問い合わせてみてください、
はい、
で施術中はね、なかなかすぐ対応は難しいと思います。
はいはい、
ですが連絡先を教えていただければ必ず後日返答いたしますので、うん、スケジュールを合わせてできるだけ講習会をやっていきたいと思っております。また、
うん、
荒川さんが協力いろいろしてくださるので、はい、直接荒川さんに言っていただいても良いと思います。
荒川さんは日々崎地区社協、社協を通じて依頼すればいいんですか？
その各地区の社協、個人で荒川京子として広島県並びに尾道市の防災アドバイザーなので、
はいはい、
直接言っていただいてもいいし、はい、尾道市役所に、はい、例えば防災講話にしろ、
うんうん、
いろいろ、
はい、
そういう要請がありましたら市役所の総務課、
はい、
に連絡してもらえば、
なるほど、
はい、連絡が来るようになっております。
じゃあ総務課に、はい、荒川さんにちょっとお願いしたいんだというふうに、
はい、防災講話とかね、いろいろ、そうすれば皆さんあれですよ、尾道市がきちっと予算を取ってますので、
うんうん、
防災訓練以外にも、うんうん、昨年度から尾道市が今年に3回防災訓練をやっていい予算取ってます、
はい、
皆さん使われてないんですよ。
それはだから各地区で申請してうちでやりたいんですっていうことができるんですね。
そうなんです、区とか町内で、はい、申請をされたら、うん、まあ、参加者に対してのお茶だとか、うんうん、例えばうちなんかだったら5年持つ羊羹だとかトイレの凝固剤とか、ね、毎年工夫してお土産も参加お土産を差し上げてますので、うんうん、
はい、
ぜひ尾道市の総務課に、うん、安全係に連絡をしていただければ、はい、いろいろ教えていただけます。
はい、分かりました、
はい、
ということで、まあ、本当にこういった、まあ、そういう怪我をした時の応急処置のやり方っていうのは別に災害時じゃなくても日常生活の中で怪我をしたりした時も知っとけばすごく役に立ちますよね。
もちろん、
ね、こう出先とかアウトドアでキャンプしててとかっていう時も、うんうん、ラップとかはあったりするんで、
うんうん、
そういう時にそういうのを使って固定したいというのは役立つので、うん、ぜひなんかね各地で開催してもらいたいですね。
そうですね、尾道市全市で本当は市役所主催で、
うん、
全員が知っとけば、
うん、
私たち参加者もびっくりしましたけど、段ボールとタオルとサランラップを巻いて固定して、
ええ、うんうん、
あとゴミ袋を首からかけて、
ええ、
なんだっけ、
三角巾
の代わりにするとか、
はいはい、うん、
もう本当に素晴らしいアイデアいっぱい教えてもらいました。
そうですか、
はい、
ぜひそういうね緊急時とか災害時に強い街に、ね、尾道全体がなっていけばいいですね。はい、ということで今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は日々崎地区社会福祉協議会防災理事で防災士でもある荒川京子さん、そして広島県柔道整復師会会員の山本大江さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。